はい、こんばんにちは。
はい、こんばんにちは。
時刻は17時を回りました、はい、7月29日金曜日、金曜オリジンチャンプル、はい、お相手はピン芸人ヤンビーと
劇団ダブルシー小浜子です。
はい、よろしくお願いします。
はい、リナママさん、
こんばんは。
始まる前からありがとうございます、
はいはいはい、
番組オリジナルうちは作ってたんですね。なんかね、こっちの、ね、棚に置いてあったから
たまたまね、なんか
そうそう
置いてあったんですよね。誰かが作ったうちわがあったんですよ。オリジンチャンプルーって書いてある。
そうそう、なんか夏っぽいし、
はい、
いいですね。
本日ちょっとこれは動画を見ている方はね、はい、ちょっと一個お得じゃないですか。
あ、そうですかね、
はい、
はい。
まあ、今ラジオですけども、一応こちらの番組 YouTube とツイキャスの方で動画も配信してますので、
はい、配信しておりますね。
そちらでご覧になってる方は分かると思いますけど、小浜子さん本日
はーい
着物でございます。
夏です。お着物着ております、
はい、爽やかな水色の、
はい、海と空をイメージして。どうもありがとうございます。チュラウミ代表小浜子でございます。
はい、素晴らしいでございます。
ありがとうございます、リナママさん。
いやー、着物とヘッドホン合わねえな。
いけるよね。超おもろいんだけど。
いや、いいですね。やっぱり夏っぽくて。
来ました夏着物。
そうですね。お正月以来ですかね。
そうですね。なんか薄いんですよ、夏着物は。
あ、やっぱちょっと涼しいですね。
そう、涼しげ。はい、今の時期しか着られないので。
はい。
はい、ありがとうございます。サマーファッション大会2022ということで、FM那覇さんが。
はい、
それに合わせて来てきました、
はい、開催してること自体知らなかった。
おい
エントリーしてないですね僕。
いや、でもまあ白い T シャツで、
白い T シャツですよ今日は僕、
はい、山のようなパンツズボン履いて、
はい、
はい、
夏でしょこれ。この
ザ夏、
白い砂浜、アンパンマンアイスのような白さ誇ってますから。
どういうこっちゃね。まあまあまあまあまあ、まあ、夏っぽい格好はどちらもしておりますよ、
はい、ということでね、
はい、
まあまあまあ暑き夏が続いていますよ。
続いていますね。
台風もなんか近くなってきてるみたいな。
で、ね、
でもまあ直撃ではないのかな。
それましたね。それってちょっとそれてきてるので、
だから台風対策か分かんないけど、結構木とか、うん、切ってるところが多くて、
う
んうん、最近車バイク走ってても、向けてね、
はいはい、
この路上の
生えてる路上の木をね、はい、
FM 那覇の前の方も木があったんですけど、一本バッサリ切られてて。
あ、マジですか。私気づきませんでした。
切り株になってたんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、でその上にアリノスコロリが設置されててめっちゃコロリしようとしてるじゃん。
アリノスコロリ設置されてんだ、切り株に。
だから切り株に巣を作られちゃったらもう、
あ、もうそうだね、アリノスになっちゃうからね。へえ。
あんまり屋外に置いてるの見たことないなと思って、あの、
うん、
黄緑色の透明のケースが。
アリノスコロリってさ、
はい、
聞くの。
いや、聞きますよ。あれ、
あ、マジか。
いや、台風の後特にめっちゃ家にアリ来たんですよ、うち。
あ、そうなんだ。
うちの家が結構高台の方にあって、うん、
はいはいはい、
後ろ側が結構もう山なんですよ。
あ、はいはいはいはい。
なんで台風の時とか、
あ、避難してくるのね。
そう、うんうん、アリが、虫が避難してきて、
あ、
家の中とかにアリが出てくるんですよ。
出てくるんか。
なんで、ああ来た来た来たと、おいでなすったと、
台風前だなっつって、
はい、まあ、ちょっとお茶は出せないけどコロリは出せるよと。
コロリ置いたんだ。
はい、置いたらまあしばらくしたらいなくなりますから。いなくなったんだ、勝手に。
あ、うちさ、
はい、
あ、私アロマやってるので、
アロマ、はい、
追いやるっていうかペパーミントをさ、
はい、
ちょいちょいちょいって垂らしておくと、
はい、
嫌がるらしいので。
ちょいちょいちょいってこれどこに垂らすんですか。
え、なんかあの行列の最先端、
最先端
先端、
行列の最先端に
入ってきそうなところに、
はい、
あ、まあ、ミントを水に入れて、
最先端っていうかその行列の一番根っこの部分、
根っこの部分、
どっから来てんのかな、
どっから来てんのかを暴いて、そこにシュッてやっとけば、はい、こう避けるのよ。
あ、
それでうちの姉はなんか避けてたって言ってた。
なんかペパーミントとかはやっぱ虫嫌がるんですかね。
嫌、う
ん、
がりますね。ペパーミント、蚊はラベンダーとかレモングラスの方がいいですね。
ああ、なるほど。
蚊、うん、刺された後ラベンダーを塗っていただければ、
はい、
痒くなくなりますから。
素晴らしいな。
はい、何でも聞いてください。
何でも聞いていいんですか。
何
ですか。
はい、意外と私アロマ好きなので、
はい、
まあ、アロマの資格を持ってるわけではないんですけれども、
はい、
結構毎日助けられてます。
へ
え。お腹痛い時とか頭痛い時とか。
あ、そんなのにも効くんですか。
うんうんうん、二日酔いの時とか。
へえ。
二日酔いの時はペパーミント。
え、その肺をなんか、はい、あ、なんか お香じゃないですか。
お香じゃない、あのエッセンシャルオイル、オイルの方です。
オイルを、
うん、
打ち込んでるんですか。
筋
肉注射的な。
筋肉注射。
筋肉注射。
いや、普通に嗅いだり、
はい、
足の裏つけたり、まあ、ちょっと垂らして飲んで。
ああ、ビックスみたいな。
ビックス。あなたがお世話になってた。
ああ、ビックスみたいなやつ。そういう効果。
そういう効果。
上等だ。
はいはいはい。そうなんですよ。そうなんだ。
アロマね。
はい、素敵でしょ。
でも火でしょ。
え、火？火？
火？
火？なに、ファイヤー？火？
ファイヤー。火つけるの？
火つけないです。そのまま。
駅。あ、もう最初から駅なんだ。
駅みたいな感じですね。
へー、
はい、
じゃあ家の中そこら中に垂らしとけばアリは出てこないんだ。
うん、めっちゃペパーミントの果汁するけどね。
するけど
いいじゃん、なんか素敵じゃない。はいはい。
純駆動行ったら一旦お香校内って匂い嗅ぐっていうのあります。
あ、何そうなの。お香、お香好きなの。
いや、なんか初めて僕ああいうの売ってるの高校生の時に見つけて、純駆動で、
おうおうおう、
なんか
嗅いじゃうんだね。
嗅いで、おお。
でもなんかわかる、なんかタオルが畳んであって、はい、売ってたら触っちゃうみたいな感じで、
ふわっと
触っちゃう。
ニトリ行ったら枕とりあえず触る
でしょ。触る。なんであれ触っちゃうのかな。
クッション、
わかる。あれ私売ってた側だからさ、
はい、
やっぱそんなに触っちゃうとやっぱね、
まあまあ、
とは思うんだけど、でも客の立場になっても触っちゃうんだよね。
触っちゃうでしょ、あれは。
なんでだろうね、あの心理。何あれ、
自分が使うものというなんていうんですかね、言い訳をしつつ、
試しつつよかったら買うよ、
よかったら買うけどもみたいな、
うんうん、触っちゃうんだよね。
枕はむずくない、買い物。
枕を買う時の
むずくない、あれ。なんかお店で触った感じ、あ、これだなと思って、うんうん、家も買って持って帰った後の頭に置いた時の違い、
はい、全然違いますよ。
違う、これじゃない。こんなに潰れなくていいと思って。
そう、枕はね、買う時はね、寝てみた方がいい。
そう、それができるところがいいはいいですけど、
うん、
普通のそういう家具屋さん、まあ、ニトリとかできないじゃないですか。
そうだね、まあ、ちょっとね、
やってもいいけど、ちょっと人目もあるじゃないですか。
あるね。あ、こいつ行きやがったみたいな、
誰も触らないよ。しばらく。
だからちゃんとなんか寝具屋さんで買った方がいいと思います。
でもお高いんでしょ。
そうですね。
そうですね。
私がいたところは5000円、安くて5000円ぐらいで。い
や、5000円か。
高くて3万8000円ぐらいだったかな、一番高くて。
3万8000円。それで合わなかったらもう終わってるじゃん。
合うものを見つけるんだよ、その中からよ。
合うまでセッティングしていいんですか。
ね、3万円以上の枕はセッティングができる。
まあ、そうじゃないと割に合わないですもんね、
うん、あ、でも1万円ぐらいの枕でもその中のビーズ入ってるじゃん、
はい、
あれを抜いたり入れたりみたいな感じができるから絶対合わないじゃん、家帰ったら。
まあ、そうですね、
うん、ベッドの硬さも違うからね、
はい、
でそれを家で調整できる枕の方がいいと思うね。
ああ、いや、まあでもそれで、あ、そうだから最近ニトリって、
うんうんうん、
枕買って、
うん、
ようやく当たったんで。
お、マジ？めっちゃすごいじゃん。
あれ700円ぐらいの。
デジ安。安上がり。やび安上がり。で
1000円か2000円ぐらいのやつ買ってたんですけど、柔らかすぎて。
ああ、沈んじゃうのね。
潰れて沈んじゃうんですけど、700円ぐらいのもうほぼクッションかなみたいな枕。弾力のある、あれでよかった。めっちゃいい夢見れる。
あ、本当よかった。
本当に
一番はね、主観的な、これめっちゃ寝やすいっていうのが一番なんですけど、
はい、
目安としては寝た時に目線が上すぎないか下すぎないかとか。
ああ、そうなんですか。
この立った状態の姿勢がそのまま90度、
はい、
寝たような形になれば
ベスト、
うん、とは言われてる。まあ人それぞれだけどね、
はい、
うん、姿勢があるので。
あ、
でもよかったじゃん、なんかフィットしたんでしょ。
フィットしました。
あ、ほんと。でも一応半年後またちょっと変わるから、重さで潰れて。
そっか。
そう、700円の枕だったら半年後ぐらいに変えてもいいかな。
まあ、そうですね、700円だったら、まあ、うん、買い替えてもいいですね。まあまあまあ、
1ヶ月100円ぐらいでしょ。
はい約
約ね。
そう、おそらさん、俺もタオル、はいはい、タオルケットで高さ調整してました。
はいはいはいはい、いいと思います。
寝相激悪なんで無意味なんですよ
寝相激悪。
はい、激悪で、その上にその潰れた枕を置くんで、潰れた結果タオルケットにほぼ寝てるようなもんみたいな意味ないんですよ、あんまり。タオルケットで寝てるじゃん俺今
そっか。
で、寝心地もあんま良くないし、そもそも頭に乗っけるもんでもないから。
そうね、
そうやってたけど、やっぱちょっと限界があったんで、最近ようやくニトリ行って、
うん、枕、
はい、運命と
700円の運命の枕と、
運命の枕と
出会っちゃいましたよ。
ありました。時間空けてよかった買い急がなくてよかった。なんか
確かにね。でも私めっちゃ寝具こだわりがあるから、
はい、
枕カバーこれがいいとか、
あ、カバーまで、
カバーシルクがいいとか、
はい、
で掛け布団はこれがいいとか、
はい、
ベッドの硬さはこれがいいとかあるから、
はい、
旦那さんはすごい最初めっちゃ嫌がってた。
嫌がってたんですか。
うん、いや何でもいいじゃん、
寝れりゃいいんだよみたいな。ああ、
寝れるしみたいな、
はい、
でも一回枕変えたわけ、旦那さんの、
はい、
勝手にね。めっちゃいいな
あ、もう抜けられない
もう抜けられない、
もう
抜けられない、
今後違う枕でもう寝れないくなっちゃう
みたいなしてやったり。
なんであんなにホテルの枕って寝心地いいのホテル
私ベッドの方が好きだな。
あ、そう、ベッドもそうだし、なんであんなに爆睡できんのえ、旅行だから、めっちゃ歩いてるから。
あ、それもありますよ
それもあるけど、
あの疲労もあるから。
疲労もあるからか、
うん、
飛行機乗った緊張と
そう疲れて乗り慣れてない電車みたいなと。
絶対あの枕が一番ベストだろうと思うんですけど、多分家の布団であの枕使ったら絶対寝れないんだよなって、うん、僕あの畳に布団なんで。
あー、はいはい、ちょっと硬めなね。はいはいはいはいはい、はい、ああ、じゃあちょっと高い枕の方がいいと思う。
そう、
うん、そうなのよ。硬いマットレスみたいな感じだとちょっと高めの方が合う。
僕はもう、そう、一人暮らしきっかけであの畳と寄りを戻したんで
寄り戻した、
寄り戻した、
ちょっと離れてたけど、
ちょっと離れてた
んで、やっぱ戻っちゃった。5
年ぐらい、
ちょっとね。でも畳いいよね。
畳いいんすよ。
なんだろう、あの落ち着き、なんだろう、あの畳、あの畳さん、なんだろう、
日本人なんだなってなんか思わされました。
うん、でも今畳で寝てるよっていう人あんま聞かないよね。
聞かないかもしれないですね。
でもあれなんで、あの触り心地考えた人誰。
いや知らないですけど俺でも知り合いではないです。
あ、そう、知り合いいない。
いないですね。
あ、私もいないんだよね。
畳屋さん行ったら畳、うん、無料でこれもらってってくださいみたいなのありますよ。
あ、なんか前ね、うちの頭がね、畳屋から畳さじきもらってきてた。
はい、もうこれもう使えないやつなんで、もらってくださいみたいな。この革の部分とか、
はいはいはいはい、
あんなのあるんで。
あ、いいね。
はい、自宅で畳作りたい方は、は
いはい、そんな人いるそんな人いる、募集します、はい、でもあの匂いとかいいよね、
はい、
あの畳の、
畳のね、あの雰囲気。
あ、
新築のね。
あ、いい。
アパートとかの畳の匂いとか、
うん、
たまんないんだよ。
たまんない、
ね、あれの匂いのお香とか作らないのかな、誰か。
あ、なんか新しい
畳
のお香、
常に新築みたいなやつずっと言えるのが、あ、お前新築、
お前畳の匂いいいな、
最近畳変えたみたいな畳替えしたみたいな、いやずっと一緒だよみたいな。
あ、じゃあ畳を抽出して、
はい、はい、
なんかオイルとか出して
置いて、畳のあの藁からお香を作る、
うん、お香を作る。あ、藁からお香を作っちゃう。
あ、藁、畳、あれ藁、
あれ藁か、
藁か知らないけど
お互い分からんけど。あ、
はい、
あ、いいね、それいい気がする。
なんか一応落ち着きはすると思う、うん、あ、まあ嫌な人は嫌な、ちょっと一応ツンとくる。
あ、
やっぱ新築の独特の匂いではあるから、苦手な人はいると思うけど。
え、畳の匂い苦手な人いるのかな。
いるんじゃないですか。なんかあの特に新築の玄関開けて入った時のあの入ってくる匂い、刺さる匂い。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
畳そのものがというより、あの新品の匂いが
はいはいはいはい、
強すぎるじゃないですか。
ああ確かに確かに、それはあるね。
そこでの好き嫌いはあると思う。
ありそうだね、確かにな。でもエスキモーの人とかびっくりするかもしれない。
エスキモーの人たちはね
畳の匂いね、
畳の匂いは知ら
ないと。わっつって言うね、はい、多分ね。
遊牧民も一緒だと思います。
そうだね、モンゴルの方々もね、
方々も
何これ、
何
この匂い。あでも牧草と似てる、
似てるあれ小屋でこんな匂い嗅いだなみたいな
懐かしい、
懐かしい
ってなるかもしれない。はいはいはい、はいはい、皆さんコメントいろいろありがとうございます。
円楽さんも来ておりますね、はい、こんにちはっていう、はい、5G の邪魔になるからだよ、嘘っていう、はい、
はい結構前の、
はい、の話でした。小原さんも、
はい、
小葉様、ヤン様ということで
小葉様、ヤン様、
あ、円楽さんから相談来てますよ。
何ですか？
スマホの充電が全然たまらないときはどんなアロマがいいのって
ね、はい、携帯会社行ってください。
携帯会社行ったどこの機種の匂いがいい？
どこの機種の匂いがいい？もう琉球モバイル、
琉球モバイルがいいんだやっぱ沖縄だから。ちょっと待って、はいはい、アンツバさんがさ、ツイキャス内でさ、
うん、
もうこの短時間で名前変えてんだけどどういうこと？
ウケるんだけど。
こんにちはということで、
ウケる。
あれ、パーマコさん、着物浴衣姿が見たかったな。
やだ今度ね、
モグリンの翼、モグツバさんからまた普通にアンツバさんにちょっと名前変え忘れて、待って、なんか何個か使い分けてんだ
ね。ウケるんだけど
この番組の時はみたいな。
はいはいはい、はい、
このあるんだ。
ここはアンツバさんなのね。
はい、いいですね、はいはい、
名前変え忘れたって面白いな。
あ、寝相悪いって言っても逆さまになるぐらいよ。
逆さまになるの？
子供の頃はね。
あ、子供の頃か。
今はそんな横に
バーって動くのね、
シェイプしてるだけで別に子供の頃はもうすごかったよ。そりゃ
子供の頃はね、一周回るからね。
余裕で一周回ってました。
一周回って寝相いいじゃんって思う時あるけど、
畳間のところから襖開けたら、
うん、
あのフローリングになってて、
うん、
夏場そのフローリングが冷たいからそこに、
冷たいところ、ね、
そこに脱出してた。
冷たいとこ行く子供、そう、
それはあった、
まあ、今もそうだけど、
はい、はい、ということで、はいはい、あ、瀬川さんも来てますね。
はい、ありがとうございます。
小浜こと、
はい、
広瀬と似てるヤビ
トモキさん、
はい、そしてFM那覇をご視聴のオーディエンス、グーテンターク、
グーテンターク、
夏バテおじさんです
夏バテしとる、
今日つけて、
はい、でも暑いもんね。
はい、
暑いよ、わかる、バテるわ、
バテるね、
バテる、バテ、バテる、バテるから、もうあのうなぎ食べよ。
あ、食べました、うなぎ。
あ、食べました、結局
食べた。
私土曜日買ってきて、イオンさんで買ってきて、
買ってきて
食べました、食べました、
食べました。
あ、
僕の
あら
コンビニのやつ彼女がなんかお母さんが、うんうん、あんたなんか食べなさいみたいな感じで持ってきたやつを食べました、
うんうん、お母さんがじゃあ買ってくれたのが
あったんですよ。その彼女のお母さんが、
はいはいはいはい、お母さんがね、
持ってきてくれたんで、
はいはいはい、めっちゃ嬉しい、優しい、
はい、ありがたかったです。
あら、もう家族ぐるみのお付き合い、
お付き合いで、もううまかった
な、
うまかった、うなぎうま。
あとさ、なんかよくわかんないけどさ、
はい、
なんであんな山椒うまいの？
あ、山椒な
好きでない人、
はい、
あがた、
ごめん、俺山椒の良さわかんねえんだ。
マジか、
山椒って何？
え、スパイス？
スパイス？
胡椒？山椒の
実？何？
山椒？
な、味はどんなのなの？
え？
辛いの？
あ、ちょっと辛い、ちょっと辛い感じがする。
辛い。胡椒とかの、うん、ああいう塩っ気ではなくて。
胡椒よりはちょっとなん？
辛いんだ。
ちょっと、うん、辛い感じがしますね。
いやー、タレで十分だ。うなぎタレで十分だ。
マジか。
はい。
めっちゃすごい勢いで、はいって言われたえ、いるでしょ山椒。
いらない。
え、いらない、
僕いらない。
え、彼女はいるでしょ。
はい、かけてました。
かけてでしょ。
俺の山椒もらってましたいいのって言って
何かな、これ女子と男子の違い。
いや、そうではないと思います。多分僕が単純に食べないだけだと思います。かけないだけ。
え、じゃあさ、じゃあさ、
はい、
牛丼にさ、
はい、
あの
かけないよ
早っ。七味、七味唐辛子、
はい、
かけない、
かけないです。
親子丼
かけないです。え、ちょっと親子丼って七味かける？
そもそも私かける。
いや、牛丼はわかるけど、
うん、
親子丼って七味かけるっけ？
え、かけますよね。
それ七味好きな人でしょ、ただの。
いや、かえ普通に、付属で入ってるよ。
ああ。
でも私は半分食べて、半分ちょっと味変したいから、七味かけちゃう。
七味をかけちゃう。
うん。
あー、そっか。でも俺、辛さがそもそもいらないから。
あ、辛さ求めてない。
はい。あれどういうつもりなの、あの辛さって。
どういうつもり？
あの食べ物の辛さってさ、どういうつもりなの？
味を変えたい。
味じゃないじゃない、あれ刺激じゃん。
いや味じゃん。
あれ辛いってあれ味なの？
あ、香りから来てるとは思うんですけど、
はい、
でもその香りが変わってからのはちょっと味が変わる感じです
よね。香り単体だったら別に香りだけでいいじゃん、辛くある必要あるじゃん。
美味しくなる。
美味しくなる、あれ痛いだけじゃないの。痛いだけじゃない、ずっと。
あ、辛み、辛みをさ感じる舌のさ未来細胞がさ、
未来細胞っていうのが
すっげえすごいんじゃない。
敏感なんだ。
そう、そこだけ突出して、
突出しても今もう突がもうあの図形みたいな突が
舌の未来細胞突出して、
あれが感じたと知った時の衝撃は知らな、うん、すごかったけど、
すごかった。ヤンビーの辛みだけはもう
もう突出して、
うん、すっごい出てる下から。
だから分かんなくてカレー好きなのに辛いの食べれないという負の僕。
待って、カレーでも甘口。
甘口ですよ。
でも辛いのが好きなの。
え、辛いのは嫌いです。
あ、
でカレー好きだけど辛いのが食べれないんで。
じゃあスパイスみたいな感じのカレー食べれないん
だ。食べれないですよ。だから外で注文するのはちょっと賭けなんですよ僕。
はいはいはいはいはい、はい、結構辛いとこはね、
ここの辛いタイプか、
うん、スパイスが効いてる感じのとこもあるからね。
だから食べれるまだラインの辛さとかもあるんで。
はいはいはいはい。
そこがなくて最近もちょっとそっ、まあ引いちゃって辛いの。
マジか。
はい。あ、こっちの辛いやつだ。
一応食べるはするの。
頑張って。もうだからそっからは、うん、あれなんですよ。美味しく食べるんじゃないですよ、
うん、
あの残さず食べることが目標になっちゃうんですよ
あ、ここにあるものをとりあえず食べ上げようと。
美味しいお昼ご飯を食べるぞじゃないんですよもう、うん、これをまずもうなくすことがもう目標になった俺の中で。
そうだよね、残すわけにもね、この
頑からもう頑張って
気持ちもあるから
量的には問題ない、うん、ただ辛いからスプーンが進まないんだ
あとは気持ちの問題だ。
銀のさじが進まねえんだ目の下に汗がたまるたまる、鼻の下に汗がたまるたまる
でも頑張って食べるんだね。
食べるという、
はい、
そんな感じでございますが、今なんかいろいろコンビニとかでもカレーフェスタみたいなやってるじゃないですか。
やってますね。
あんなのとかもいや楽しみたいですよ。
はい、夏だし
買いますよ僕一応。
あ、買うんだ。
買って食べて、あ、辛いあー辛い
夏の風物詩みたいになって
あー辛いんだただそれが癖になることもなくという。
ないんかい。
ないんですよね。
買うくせに。
買うけどそれが癖になることはないんでまあなかなかもう矛盾してなんかもうね、
はい、
難ゆい
難ゆいんかい。本当かい。
本当にもう生きづらい世の中だ
いや辛いの辛いのでそうなる
はい、ということでね、皆さんはちょっとね CM 開けてからまたお話ししましょうかね、
はい、辛いものについて、
はい、メールの方もまだまだお待ちしておりますので、はい、皆さんはぜひ送ってください。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
はいたーい、チャコヤビンドー。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチーナー。今日はそうだな、この言葉言ってみよう。冬、春夏秋冬サブ、こんな感じで使います。もうまた冬して洗濯物も入れないで、ちゃんと入れて畳みなさい。冬して顔も洗わないで寝たらますますお肌荒れるよ。マリちゃん、冬してこんなして寝たら風邪ひくよ。ちゃんと布団かけなさい。わかりましたか、意味。めんどくさいっ っていうことなんですね。ちなみに面倒くさがり屋のことは富裕さと言います。皆さんも富裕して困るのは自分ですからね。気をつけましょう。
はい、金曜オリジンチャンプルお送りしております、はい、メール来てますね。
はい、嬉しい、ありがとうございます。いつ
来てました？じゃあいつ読みましょうかね。
はい、
はい、ヤンビーさん、コウマクさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
あんこのつことアンツです。
はい、アンツさん、
はい、来週月曜日までジャンボ宝くじ発売で、はい、一等前後、1等前後賞が7億円ですが、
7億円、
今日宝くじ公式サイトを見て、ってなりました。
お、
一等は5億円、
はい、5億円、
前後賞は各1億円、うん、2等が5万円だったんです確か前は2等1000万円だったはずなのに、宝くじもお金なくなったのかなって。
は
あ、そんなに下がって
、ね、画像送ってきてくれてますね、ありがとうございます。
1億円から5万円まで下がる。
本当だ、
一等で。
へえ、
9億9995万円減ってる桁が多すぎて今ちょっと止まっちゃったけど、
ね、止まっちゃったけど、ず、あ、本当だ、
そんなに下がるんだ。一等で前後賞が1億、
は
で2等が5万円、まあ、5万円でも本来は嬉しいはずなんだけど、
まあまあすごいよね。
ただやっぱ1億の1000万が5万っていうのになっちゃうと、
なんか、お、あれ、こんな差何みたいなってなっちゃうかもしれない
ですね。そっか、宝くじって不況あんのかな。
ありそうじゃない、
あるのか、やっぱ。てか、まあ、やっぱそっか、う
ん、景気も
世の中が不況になれば買う人もいなくなるから、う
ん、かもしれない。
へえ、
宝くじ買う人、
いや買わないですね。自分で買ったことはもうまずないですね。
あ、私ロトとかはやってたかも、ちょっとだけ。
ロト6、
うん、給料日になったら一つだけ、
あれは数字を
選ぶ、
選んで、
そう、ロト7、ロト6とかいろいろあるんですけど、
で、なんか当たってれば、
そうそうそうそう、ロトスナンバー3かナンバー4みたいなのをやってたんですよ。
へ
え、もう最高金額あれですね、8000円です、私。
ああ、でも8000円も当たれば上等ですね。
もう、うん、でもまあいくら費やしたかわからないですけどね。
まあそうですね結果、
ああ、でも5万円でも嬉しい、
嬉しいはずなんだよな。
嬉しいはず、はず。
人生でどんだけ宝くじ買ってのだからな。
う
ん、
ああ、はいはいはいはい。
毎月買ってる、毎月いくら買ってんのかな。
どうだろう。
宝くじっていくら？
え、1枚300円。
1枚300円。
だったと思います。
ジャンボ宝くじも？
だったと思いますが。
10枚買えば3000円。
結構みんな3冊とか買うよね。うちのお母なんか3冊買ってた。
3冊
あ、10枚で1セットみたいな。
ああ、なるほど。
なんか袋に入ったやつをもう買ってて、で3冊買ってて、だから30枚ぐらい買ってて、
はい、
毎回あの二重チェックさせられてた。
なるほど。
新聞のあれ見ながら、
はいはいはい、
これ一桁違う、何これ違う、うん違う、
9000円分買って、
あ、また何百円みたいな、
えー、
でも楽しいんだよね、少し当たってると楽しくなる
ね。まあそうですね、ハラハラという、まあ、夢を、
夢ですよ、
買ってるとはよく言ったもんで、
うん、よく言ったもんでよく言ったもんで、
ね、誰が考えたのかな、これは宝くじ側の人が考えてたら、ね、いろいろ陰謀論だな、これ夢を買ってるんですよ、皆さんは。
そうだよ、そうだよ、
皆さん外れたからって、
もう次があるかな、
そんな暗い顔しないで、
うん、当たるかもしれない、
夢を買ったんだどうですか、当たるかもしれないというあの工程楽しくなかったですか、たった300円でそれが買えるんだから、それを何個か、うん、買うかはあなたたち次第ですよ。
すげえ、なんかのセミナーみたい。
いいですか、たった300円で
ヤンビーのセミナー白い T シャツしたヤミーのセミナー、
別に白い T シャツでも関係ないでしょ
はい、ありがとうございます。もう一つ来てます。
はい、
はい、ヤンビー小浜さん、ハイサイシーゲーです。
あ、シーゲーさん、
ありがとうございます。昨日アンビリーバボーを見た。
おお、
ちょっと怖かったさ。
あ、ちょっと怖いやつか。
はい、8月9日19時55分から、はい、沖縄怖い話見てね。
スタッフの方ですかまさかのテレビの告知されたんだけど
めっちゃありがとうございます。
ありがとうございます。あ、沖縄の怖い話9日、 ね、誰か知ってる人出るかな。
で出ると思います。
出ると思います
か。なんかねみんな、宣伝してる方もいると思うので、役者さん
とか。そっか、もうそういう季節か、
はい、
怖い話の。なんか今普通に言ったけど、誰か知ってる人出るかなって。結構かっこいいな
何それ。
かっこいいというか、なんか普通言えなくない。
あーそっか、
数年前までの俺だったら、あー沖縄の怖い話やるんだ、
あそっか
ぐらいだったのが、
今じゃ
知り合いが出てる。
確かにオリジンの芸人さんもね、
はい、
出たりね、
出たりするし、役者の方も知り合いいますよ、何人か。
ですよね、
はい、
おー年通りましたかね我々も、はい、
そっか、
まあ、出たいけどね
本当はね告知する側、俺たちが本来告知したい側だったんだけどな。
したいぞ、したいぞ。
シーゲさん出てんの。
あ
シーゲさん出てんのもしかして。
マジか。
あれちょっとチェックしないといけないな、これ
知り合い出てたみたいな。
はい、難しい。
いやいやいや、怖い話。
そうなん
です
。沖縄子供の頃とか何も考えずに沖縄の怖い話見てたんですけど、今思えば、あ誰々さんめっちゃ若い時出てるんだみたいな。過去のやつとかもそういう楽しみ方できるから。
確かにね、前の見ても楽しいよね多分ね。
はい、
あ怖い話な。私泣いちゃうんよ。
泣くんすか。
うん、
いや 怖いわ。では泣くまでいきます。
怖いってなる。ちょっとうざいっしょ
うざくはない。
ちょっとうざくない、泣かれたら。
まあまあそこまで、いやそんなに泣かないでってなる。
なるよね。 なんかさ、私この感情をさ全部超えちゃうと、
はい、
全部泣くんよ、喜怒哀楽多分。
ああ感動もかっこいいも面白いも、
そう
泣くまでいく。いや
怒りも、
笑い泣き、怒りも、
怒りも。
ああ
ちょっとうざくね自分で思う。
あちょっとうざいかも
、ね、うざくね
ちょっとだるいな
またまたってなる。
ちょっとまぶたに脱脂麺つけときたい
しまいにはほっとかれるけど、はい、はいはいはいはい。長谷川さん、
いいな
沖縄小浜湖の話。多分怖い話なくなるよ
沖縄小浜湖の話めっちゃ蜂蜜の話するのかなと思っちゃった。
だってオチがないよ、大丈夫、
はい、いいんじゃないですかそれで、
はい、
そっか怖い話。自分でも経験したことあります、そもそも。
あああるある。
あるんだ。
え、あるある。私さ、
はい、
言わずと知れた首里高校出身で、
はい、
首里高校で出るんですよ。
いやまあでもどの学校も大体出ますよ。
あ、まあ、どの学校も大体出るかもしれないけど、まあ、
首里高校は特に出ると、は
い、出るんですよで、昔私たちの時代は夜中入れたんですよ、は
い、なんで
教室によ。
ほう
で夜中入って、まあ、カップルがいるとこもあれば、
はい、
我々は文化祭、高野祭のダンスとかの、ね、練習を、ね、夜中やってたわけですよ。
はいはいはい、はい、
でみんなで踊るじゃん、
はい、
教室でね、
はい、
でムービー撮ってなんかみんなで後で確認しようみたいな、
はいはいはい、
で踊ってたらムービー後でから見たら、
はい、
この火の玉がうわーっていうのをあのゴリエの曲に乗せて踊ってたんや
火の玉っていうか何でしたっけ。
なんていうのこれ、
なんだっけ、
なんかいいの、明かりの
光の、
そうそうそうそうそうそうあ幽霊も楽しかったんだね
っていうめっちゃ出るじゃん
めっちゃいるやん、めっちゃ楽しんどるやんみたいな。
じゃあよかったじゃないですか
とか、まあ、ちょっとなんかあのトイレのところで
ファ
ッと黒いのが出たりとか、
はい、出たりとか
はあるね。で見える人は見える人で大変だったらしいんですけど、首里高校は。
あ
まあまあまあまあまあ、ある、まあ、怖い怖い体験。
いやでもほとんどそういうのはもう経験だけど、もう多分相当鈍感。
そうだね、あの辛みぐらいだもんね。
辛みぐらいしか感じられないんで
辛さぐらいだからね、
やんすーっ って辛いな辛いな
怖い
辛いな
怖い怖いよ
ピリッと空気が、いや舌がピリッと
なんてちょっとなんか怖い話じらんしてるわ。
あでも一回だけ、
うん、
朝方に寒気に襲われたみたいなことはありまして、
それはまた別の話なんじゃないの。
あの例の通り道みたいなのになったんだと思うんです、多分その寝室が
鬼門みたいな、
あ多分なんかそういうのがあるみたいな。
あへえ、
あって、あれ小学生かギリギリ、
はい、はいはい、
その時はもう部屋があれだったんその少なかったんで、
うん、
父親母親僕の順番で川の字で寝てて、
うんうんうん、
で朝方急にあの内側が寒くなるっていうんですかね。
あーはいはいはい、はい、
外が寒い
ゾクッとするみたいな。
夏場っすよ。しかも
おへ
エアコンが寒いとかじゃないです。もう毛布とか意味ないです。もうなんか麻痺して体が麻痺してるようなもう寒い寒いってなって、もう両親を起こして、
うん、
急いでもうなんかもうやるけど、うん、でも時間もう時間が解決しました結局それは。
あ待ったんだ。
待ちました。
なくなるの。
なくなるの。ほんの数分の間10分ぐらい、
うんうん、
間してくれてなって、でも朝起きてからもう多分こっち通り道になったかもしれんねみたいな。
お母が。
お母が。
へーえ、その後どうしたの。そのよまた寝るじゃん。
塩。塩。
そうだね。
回すぶつけて。
塩と菊の津の泡盛効くからね。
はい、だからあれなんですよ。僕ん家もあの結構家さっき山が後ろ側あるって言ったんですけど、
うんうんうんうん、
墓とかもあるんで普通に。
ああはいはい。沖縄あるあるよね。
あるあるなんで。
うんうんうん、
でもその上とかに僕ん家のじいちゃん家の墓とかももう
は
上が。もう言ったら仕切らなんで、
うんうんうん、
結構、
うんうんうん、あまあ、
そういったお通りを、
はいはい、お通りがじいちゃんだったんじゃん。じゃあ
じいちゃん何をしたか何か伝えたかったんだ。
やびくのじいちゃんだったんだよ。
やびくのじいちゃんだったんだ。
あ寒くさしたんだよちょっと、は
い、でもあそれで言ったら、
うん、
ちょっとすごい話で、
うん、
もううちの家長男家というかやっぱ父親が長男なんで、はいはいはいはい、まあその父方のおじいちゃんおばあちゃんはもう2人とも亡くなったんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
で仏壇をもう移動させないといけないと、
うんうんうん、
なっててうちの母親もずっと偏頭痛持ちで、
うん
うん、変な話毎日もうイブとか頭痛止め、
あ、飲めたんだ、
飲まないといけないぐらい痛み止め、ひどかったのが、
うん、
一昨年の年末、うん、もうようやくその仏壇をね、
うん、
うちのアパートに移したんですよ。
おうほうほう。
もうじいちゃん家からも移しても全部もうはいやることやりましたってなった次の日から止まったんですよ。二十、
うん、
何年間ずっと続いてた頭痛がはい、その仏壇移動させたことをきっかけに止まったんですよ。
あ、本当
ちょっと
ちょっと
ちょっとな、後ろの方で先輩がちらつく
すいません、はい、すいません、皆さん
またみたいな
次の
ラジオの先輩が
先輩方がいらっしゃいまして
マジの話
マジでって言ってる。
27年というかもう本当にずっと二十数年間ずっとなんでこっち普通に会話してきてんの
ラジオの中
でうちの番組なんだけどな
すごいねって言われた
ちゃんと声入るように張ってきたないやリアルに本当にその仏壇移してから多分だから先祖がなんか守ってくれたのかなんか避けさせてくれたのか分かんないけど、
そうだね、
ほとんどもう飲まなくてもいいぐらい体調がめっちゃ良くなって。
先祖供養大事なんだね。
やっぱ大事なんですねこういうの。
すいません、はい、ラジオの向こう側にたけしーさんがいらっしゃいました。
たけしーさん、
めそれ。あらまあまあまあ、
はい、
はいはいはい。あ、あんつばさんもちょっと怖い体験があったようで、
はい、
自分も会社の寮に入ったら、
はい、
夜寝てる時に視線を感じて、
はい、
1週間後に別の部屋に移動して、
はい、
2年後に寮を出たんだけど、
はい、
夜玄関前に白のワンピース着た長い髪の女性が立ってたそうです。
怖
っ。
な
ユージさんかな。
ユージさんではないそれはそれでめっちゃ怖いけどね菊一文字のユージさんが立ってたらめっちゃ長いですから。
あら
そっか。なんで、
うん、
みんな白のワンピなの。ずっと思ってた怖い話出てくる登場人物みんな揃いも揃って白のワンピというか、
あれじゃん白装束っていうか、
ああもうそれのワンピなんですね。
それの和服からの西洋バージョンじゃん。
西洋バージョンもっと着物の人出てきてもいいと思わないですか。
ああまあうーんでも時代変わってるからな。
えもう着物の人たちはもうこの平成令和にはもう興味ないってことですか。
うん、
いやもうこの世代の子たち分からんみたいな。 私たちちょっともうこの世代の子なんか分からんから、
分かんないから
ちょっとごめん、あんたなんかさっき言って、
うん、さっき言って、あ、これもらっていいの？ワンピース
いいので
一回ちょっと着てみるね、あ、はい、すっごい楽じゃん、これで行く、じゃあ、行ってこうねみたいな。
じゃあ次言語変わる頃にはあのあれだ、ハイウエストの女の子、ハイウエストのシャツインしてる女の子の例が出てくるんだ
かもしれないよ、
ジーンズにハイウエストの
かもしれない、
ね、めっちゃ厚底のブーツに、
うん、
あのショーパンに、うん、あのオーバーサイズのロンティー着て、
うん、かもし
れない、燃え袖
してる女の子が、そうかもしれない、
枕元に燃え袖の女の子が
かわいい、もうちょっと見せて、
地雷メイクだ
そこもわかんの、やばいね結構見えてるじゃん、
ちゃんと見てる
長谷川さん、たかちゃんさんかな、
はい、
かわいい、かわいい、まあ、昔のね長かったから髪の毛ね、
髪の毛が風で揺れた瞬間隠しツーブロックだったんです、その女の子
時代いやもうありえるかもしれない、本当に時代は変わってきますから
、ああでもそういうのちょっと面白そうですねいいな、現代っ子で怖い話作るの面白そうだな
あ、ヤビーのネタで見れるかもしれない
楽しそうだな、なんかめちゃめちゃウキウキしてるけど俺、
はい、
あ、じゃあちょっとまたメール来てるので、はい、読みましょうかね、
はい、あ、CM 大丈夫ですかね、大丈夫ですか、
はいはい、じゃあこれだ、あ、じゃあ CM 挟んでから1回またメール読みましょうかね、はい、はい、じゃあ1回 CM の準備を、
あ、はい、読みましょうか
してから行きましょう、はい、できました、準備、
あ、嬉しいです、
嬉しいんだ、
嬉しい
準備ができて嬉しいって
はい、行きましょう、行きましょう、
はい、一旦 CM です、はい、あはん、
はいさい、 M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川、今日のウチナー口はこれ、先なりましょうね、先なりましょうね、これは仕事を終えた時などによく使います。ヤマト口、つまり日本語に訳すとお先に失礼しますとなります。仕事から上がる時以外にも使ったりします。近所のおじいから飲み会に誘われて、完全に沖縄の夜型社会に引きずり込まれて、でもうちではかみさんが待っている、そろそろ帰りたい、そんな時にもってこいのフレーズです。おじいに、ええ、もっと飲んでいきなさいと言われたら、重い腰を上げる素振りをしながら、明日仕事が早いから先になりましょうねと切り抜けてください。スムーズに帰れます。もう練習いらないですね。 See you。
今、
はい、
ツイキャスのコメントで、
はい、
衝撃的な情報が来てます。つとむさん、つとむさん、
はい、ありがとうございます。
名護のエイが来月10日に締めるってよ、ヤンビーって。嘘だろ、
はごめん、名護のエイ、
ちょこのラジオでも実は何度か話してるんですけど、僕が大好きなカツカレーの弁当を出してる軽食エイって、カタカナでエイなんですけど、エイっていうのが名護にあるんですよ。
来月10日に、
嘘だろ、もうショックなんだけど
あ、本気のやつだ、ヤンビー本気のやつだ。
もう名護に行く楽しみが一個減った今マジでいやでもこれ本当に
マジ、
もう看板屋時代どんだけ北部の現場楽しみだったか。
あ、そこまで、
ここのお昼ご飯、このこっちのカツカレーが食えるっていうので、
はあ、そんな美味しいの。い、
確かに今年入って去年ぐらいからオリジンアワーエコって言って、
うんうんうんうん、
今ちょっと終了したんですけど、ベンビーさんが泣き陣でネクガニファームやってて、
うん、やられてましたね。
そこでまあラジオの収録があると、
うんうん、
で泣き陣まで行った帰りに、
うん、
何回かエイ通ったんですよ。
お、
帰るかなと思って、
はいはいはいはい、
閉まってたんですよ。
あ、
ちょっとお休みしてますみたいな感じで、そうなのか、 そういうこと。え、ちょっと待って、来月8月10日までにってこと？え、いかんと。
やばい、こんなに一生懸命喋ってるヤンビ久しぶりに見た。
小浜さん、いかんと。マジで。マジでいかんと。
いかんと。
はい。
毎日1時間待ちの行列ってよ、つともさんが。
あー、もうそりゃそうだ。あんなにうまい。350円ですよ。
え、カツカレー？
はい。
安っ。
で、
量は？
えげつない量です。あのマジで後半ちょっとスプーンが止まる
そうなんだ。
重いっすよ本当に、重量が、
両
端弁当、四角長方形の弁当箱に、うん、両端にご飯が盛られてて、うん、間に皮のようにカレーがで上に薄いカツがたくさん乗ってるんですよ。
あ、でも美味しそう。
めっちゃうまいですよ、ソースかかって。
あ、マジ
大盛りで450円なんで
安っ。
激安なんですよ。
激安。
あー、マジか、ショック。ま、もう行ける人行って
ぜひ皆さん告知です。あの
電話でも予約できるんで、こっち。
あ、予約できるの？
できます。
テイクアウトとかもできるの？
いや、テイクアウト専門です、こっち。
あ、テイクアウト専門
か。なので大丈夫、大丈夫って言い方あれだけど、まあそんな密にもならないし、言った、まあ、並ぶこと考えたらあれだけど、
でも
行ける人行って、マジで
早く行かないとなくなっちゃうかもしれない、ね、
なくなっちゃうかもしれないんでね、
売り切れみたいなね。
そうなるんで、皆さん行ける方はぜひね、お願いします。
行ってほしいと。
はい。
はあ。
ということでメール行きましょうかね。
はいはい、
ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます。
有益な情報をありがとうございます、
はい、明日は10時半から空いてるそうですね。
はい、ぜひとも行きたい
カツカレーをぜひ A さんに、はい、
ということで、
はい、
着物と白 T にメールするの初めてかな
名前みたいに言うとる
、はい、首里校は出るで思い出したけど、
はい、
昔カラオケのリース業をしていた頃、
うん、
顧客のスナックから音が出ないとの電話。
ほう。
以前からちょっとイチャマンをつけてくるお店、だったんですが、休校して、機材を見ると、
はい、
アンプのメインボリュームがゼロになってる。
おー、ゼロ。
はい、9時までひねって音を出して理由を伝えると、うん、いや誰も触ってないのになんでそんなことになってるんですかと逆切れしてきたので、
わお、
誰かが触らないとこうならないのでと言ったら、うん、じゃあ幽霊か何かが触ったんでしょうとおかしなことを言い始めたので、はいはい、始まったと思いつつ、え、このお店出るんですかとこちらも小バカにして返すと、さすがに黙り込んでましたと。
ほ、
あの前科持ちのしゃくれ元気にしてるから円楽でした、こんにちは。
こんにちは。
今こんにちはじゃないよ
円楽さん、ありがとうございます。
順番がおかしいのよ
前科持ちのしゃくれ
パワーワード出てきたけど、
想像しちゃう、
はい、
お元気だ、
すごいな誰かが触ってないとそれはそうでしょすごい人ですね、イチャモンの付け方が。
それを思い出したと。
じゃあ幽霊か何かが触ったんでしょうだとしても、うん、円楽さん何も関係ないしいや、じゃあそちら側の責任ですよ。
ですよね、まあ、仕事だから来たけど、
来たけどそちらサイドでどうにかしてください、その幽霊を。じゃあ幽霊をどうにかするか常にチェックしてくださいと、アンプのひねりを。
絶対なんか来たお客さんの OG とかがゼロにしてんじゃん。
して勝手に触ってで多分もう普段特にもう触ってないんでしょこの人たちが、単純に
分かんねえんだよ多分。
分かんねえんだだるーそいつら
前科持ちのしゃくれさん、
はい、なんかラジオネームみたいな
だからよ
ラジオネーム前科持ちのしゃくれさんですね。
はい、ありがとうございますしゃくれさん
お前前科持ちはしゃくれでは消えないな薄れないな、さすがにちょっと強すぎるワードが。
ちょっと強いね、
はい、
ちょっと強いから。
強いんで、
はい、
そっかそっか、
大変でしたね、
はい、
もうクレームとかも大変だからね、お仕事。
スナック、
うん、
昔看板取り付けに行った時コーラくれましたね、う
ん、優しい
従業員の人優しかったです、ね、
優しい。
僕が行ったスナック看板屋さんの時に行った時はこれ冷たいの飲んでありがとうございますっつって、こういうの嬉しいんですよね、現場。
嬉しいね。
用意してくれると、
うん、私スナックとちょっと好き。
スナック、
うん、なんかあの感じ、雰囲気っていうの。
雰囲気ですか。だから、はい、完全にそのプライベートというか、
うん、
普通普段スナック行ったことがないんで。
ああ、そっか。連れてったりとかくれてたりとか。
いやないです、
あんまないか、
はい、
そっか。
であんまりその先輩でスナック連れていく先輩ってそんなにいないんで
いないいないっすか、あいない
いない、まあ、いないか、もしかしたらベンビーさんと飲み歩いてたら連れてってもらったりとかもあると、うん、ししあケイジャーさんがいるかスナックは、
あケイジャーさんスナック行くの、
あの人はスナック好きじゃないですか、なんかただ
そうなんです、ね、
ケイジャーさんと飲みに行くってなんかすごい、
うん、
1個
階段登って
階段登って近づかないとっていうのと、あとうるま市まで僕が行かないといけないんで多分
飲まないで帰るために
飲まないで帰るために
大変な、
まさしく今日なんて、
うん、
小浜子さん着物着てるから、
うん、
ママ感あるじゃないですか。
いやでもスナックのママはね着物あんま着ないんじゃないかな、
意外と
洋食洋食
洋食洋食
洋食じゃ洋風
洋風
洋風な感じのイメージがある、
はいはいはい、
あとなんか結構フランクな感じがある、ね、
フランクな、まあでも動きやすさ重視かな、
うん、
着やすさ動きやすさ、
さ
着物着てるスナックのママって結構じゃあもういいお店なのか、
いいお店でとかだと思う、とか結構フランクな気がするね、その、あとなんかこの常連さんがいるじゃん、はい、絶対的に、はい、なんかカウンターで一人で座って、
ね、
カラオケとかしたり
してる、
そういう人とちょっと喋るの好き、
へえ、行くんすか一人で、
いや一人では行かないけど、
はい、
ちょっと 1,2 時間いたら仲良くなるじゃん、イタリバ朝廷で、
ああなるほどね、
そうしたら喋るじゃん、
酒の席だし、
そうそうそうそう、
まあ、そんな広いわけでもないから、
そうそうそうそう、12、15に、まあ、コロナになる前ですけどね、まあ
はい、
その時にこの人間模様っていうか、
はい、
この75歳ぐらいの常連さんが何喋るんだろうみたいなっていう楽しさはありますよ、はいはいはいは
い、ああやっぱそういうのがあるんだな、
はい、
じゃあ僕とか大人になって分かる地元にあるスナックの違和感っていうね
地元にあるスナックの違和感、
やっぱなんかスナックとか、まあ、ガールズバーとかもそうですけど、うん
はいはいはい、
なんかいわゆる那覇の都心の方にあるイメージじゃないですか、
うん、ああ飲み屋街っていうかね、
そういうところにある、はいはいはい、まあ、松山とかもそうですけど、うん、代表的な国際通りとか、うんうん、なんか地元にそういうお店があることへの違和感中山にあるんですよ、元農協があった真向かいに
ピンポイント
今ないんですけど農協、
そう、はいはいはいはい、
JA があった真向かいにあったんですよ、龍銀があって農協があって真向かいに今もあるんですよ、
うんうん、
だからたまにあの辺深夜歩いたりとかしたら、うんうん、そのママがお客さんを手振って送ってタクシーとか代行とかが溜まってるの見て、おここもそういえばあるんだなとか、
あ本当地元いっぱいあるけどな、うち
そうだから、
うん、
子供の頃ってあそこがそういうお店というか、なんていうの、その飲み屋、
わ
からないで、
はいはいはいはい、
なんとなく素通りしてたから、
あ
よくよく考えたらなんか一個大人のお店が一個あるなっていう、うん、ただ居酒屋があるとかじゃなくて、
はいはいはいはい、
なんか違和感があるというか、
はいはいはいはい、
とかよくよく見たらここガールズバーあんじゃんみたいなちょっとまあ地元那覇から出るけど塚山の方、
うん、
塚山シティ通り過ぎたところにガールズバーあるってビッグの近くにガールズバーがあるとあれと思ってそうなんだみたいな、
なんかしょなな衝撃なの、なんか変な感じする、
変な感じっていうか、
うん、
なんか違和感、なんか親のなんか恋愛とかそういうのって見切れないじゃないですか、
うん、
恋愛というかなんか、
うん、通ってる
イメージ、
イメージ
例えば自分の身内とかのそういう、例えば親がナンパしてるとこ見たらちょっとえってならないですか、
あ、まあ、
極端な話、
あ、まあ、極端な話ね、
ナンパとか、
それがまあスナックとかに行ってたらなんか変な感じがするってこと、
いや地元にそのスナックという存在があることになんかおおなんかちょっといい意味でドキドキ感があるというか、
ドキドキ感、
うちの地元にもこんな大人な顔があるんだっていうのがちょっと嬉しくて違和感、いい意味での違和感、
いい意味でのか、
はい、
ああそういうこと、
なんか最近になって気づき始めて、それが、行きたいけどやっぱ常連の人たちとのなんかあれがあるんで、
あ、まあ、常連はあるかもね、
さすがに一人では行ききれんなってなって、
あ
誰かうまいことこの辺で 飲めるおじさんと友達になって行けるようになったらなっていう理想はありますね今のところ飲まずに行けるように面白そうなんですな。
うちの親と行く。
ああそれもいいですねお父さんお母さんどっちでもいいですよ。
どっちも行けます
ので。あどっちも行けるんだったらそうだから
面白い、
ま、やっぱどこにでもあった方がいいんだなスナックって。
まあまあね、
どんなに田舎でも絶対なんかスナックって一軒あったりするじゃないですか。
なんか憩いの場だったりね
するんですね。するんすよ。
だったりするから、はい、まあ怖い人もいるけれども、
はい、
はいはい、
まあまあまあ
必要なんだよ。
そうですね、はい、ということで、まあ、本日花金ですから、
あ、はいはい、
皆さんも絶対スナック行ってください。
いやまあコロナもあるので、
はい、まあそうですね。
まあ感染対策しつつ、それぞれ楽しんでください。
楽しんでくださいということで、はい、今週の放送は以上となります。
はい、
ね、あメイキングひなさんも中学校那覇のど真ん中で帰り道どこ通っても飲み屋だらけ。
わかる。
そんな地元もあるんでね。
わかる、
はいはい。僕とかはそれがなかったんで違和感あるんですよ。
違和感ないのよなあんまりな。
ということでまた来週皆さんお会いしましょう。
はい、
お相手はピン芸人ヤンビーと
劇団ダブルOC小浜子でした。
はい、良い週末を。
ありがとうございます。また来週。